君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
テクノロジーの研究は我々なかなか親近感を持ちにくいのかもしれません。でも住宅が建つのも家電が動くのも街で移動ができるのもみんなテクノロジーのおかげです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、義歌大の先生に素朴な疑問を尋ねてみようの第2弾。義歌大電気電子情報工学系教授で高専連携推進センター長の若原明宏先生に聞きます。若原先生はご専門はどういう分野なんですか？
半導体のですね、新しい素子を作ると。分かりやすく言うと、ノーベル賞いただいた、はい、赤崎先生、天野先生と分野は ほとんど一緒です。
半導体っていうと今産業界でも熱い部分じゃないですか？
はい、
ワクワクして学生の皆さんたち勉強してらっしゃると思いますけれども。
そうですね、いろいろああでもないこうでもないと言いながら、なんやかんや新しいものを作ってくれますね。
あ、はい、学生が新しいのを作ってくれるんですか？
そうですね、私らはもうこんなのできないって学生の前行ってつぶやいてるだけです。
はい、という先生なんですけれども、今回の質問はですね、言葉としては科学技術の方が聞きなじみがあるが、なぜ義歌大は技術科学大学なのか、なぜ科学技術大学ではないのか、前から密かに疑問でしたという質問なんですけれども、これ僕もですね、義歌大って最初聞いた時に科学技術大じゃないんだと思ったんですけど、はい、先生思いませんでした？
いや、思わなかったですね。
科学技術と技術科学っていうのは、はい、同じなんですか、違うんですか？
全く違います。
違う、
はい、
義歌大は科技大じゃダメなんですね。
ダメですね。科技庁っていうのはありますよね。
科学技術庁
もうなくなっちゃいましたけど、うん、あれは科学技術庁で正しい意味なんですね、うん、でも技術科学庁ではないですね。それ意味が違うからですね。
お、
まず技術科学というのを考える前に、はい、まあ、日本ではよく使われて馴染みがある科学技術っていうのは何かっていうのを考えてみたい。
はい、科学技術よく聞きます、
はいはい、これ英語で言うとサイエンス&テクノロジーなので、うん、そのまま翻訳すると、うん、科学と技術という言葉になります。
それは当たり前ですね、
はいはい、で日本では、うん、科学技術という言葉は、うん、科学に基づいた技術というような意味合いで使われているケースが多いと思うんですが、
うん、
これ日本語の意味をよく考えてみると、はい、この科学に基づいた技術の科学は、うん、技術という言葉を修飾しているので、
はい、
この意味で使うと科学技術は技術を指し示す言葉になって科学じゃないということになります。
はい、先生ちょっと言葉が難しいですけれども、はい、科学に基づいた技術って技術のことを言っているということですね。そうですね、
はい、
科学技術っていうのは。
いや違いますね、それは日本人が間違った使い方をしているということ
です。あ、間違ってるんですか、はい、科学に基づいた技術っていうのが、はい、サイエンス&テクノロジーだから。
そうですね、これは尾身浩二さんという方が、はい、科学技術立国論という本の中で明確に指摘されていまして、
うん、
科学技術とは科学に裏打ちされた技術のことではなくて、
うん、
科学と技術の相対を意味すると。要するに科学と技術両輪だということを言ってるんですね。
僕らそれをごっちゃにしてるわけなんですね、
はい、
科学と技術という本来の意味なのに、
はい、
科学に基づいた技術のように使っていると。
そうですね、
それをじゃあやめようと、
はい、これはうちの学長大西先生が会長されてます、はい、日本学術会議もですね、
うん、
政府に答申を出しています、うん、科学と技術の間に中ポチ点をつけてくださいと。だから科学と技術ということは明確になるような言葉を法律でも使ってくださいというのは要望を出しています。
誤解が多いから、
はい、
中ポチ、
はい、をつけましょうという提案が出てます。
おー、今のところそういうのは見たことがないですけど
まあ、我々は意識してつけてますね。
あ、そうですか、もうつけているところではつけられているわけなんですね、はいはい、あ、じゃあ科学技術って我々も言葉として使うときには中点を頭に思い浮かべて、
はい、
科学技術、
そうですね、
就職している言葉ではないよと、
はい、じゃあもう一方のですね、じゃあ技術科学という言葉について考えてみたいと思います、
うん、
まあ、似たような言葉として、皆さんよくご存知なのは自然科学とか、
はい、
社会科学とか、うん、生命科学とか、うん、いっぱいありますよね、
はい、
でこれは辞書を引いてみるとですね、うん、自然科学というのは自然現象を対象として、うん、研究対象間の間に見出される普遍的な法則を、
はい、
探求する科学であると。
はい、先生辞書を引いてきましたので言葉難しいですけど、はい、
ですね、まあ、簡単に言っちゃう と、 自然を相手にして、
はい、
法則を探すというのが自然科学ですね、
はい、
でじゃあそこのところを言葉ちょっと変えてですね、うん、〇〇科学とは、うん、〇〇を科学的に探求して、
うん、
法則を見出す学問であるというふうに、うん、まあ、言い換えとします。
なるほど、自然にしても社会にしても何かこう探求するときにどういうアプローチで探求するのかっていう、はい、いろんな方法があるわけですね、はい、
でその今の丸々の部分を技術という言葉を入れてみると、
はい、
技術科学は技術を科学的に探求し、
うん、
普遍的な法則を見出す学問であると、
うん、
こういうことになります、
はい、
ですから技術科学は技術を科学的な方法で分析をする学問ということになります、
はあ、なるほど、じゃあ技術が主役なわけですね、
はい、
技術を科学的に探求するっていう意味を持つものが技術科学と、
はい、
自然科学とか社会科学と同じように技術科学、
はい、
技術と科学じゃない、
そうですね、
あ、もう全然違うじゃないですか、
はい、もう少し分かりやすく言うと、
はい、
例えばですね、伝統工芸を作っておられる職人さんですね、
はい、
よくあの技術は一子相伝とか言われますけども、あるいはもう昔々の焼き物なんかで今は途絶えてしまったものとかありますね、
うん、
こういうもの破片から、科学的な分析の方法でどうやって作ったんだというのを調べて、
う
ん、レシピを再現する、これは技術科学になります。
そんなことできるんですか？
できますね。先日も新聞で見たんですけど、トルコの古い焼き物を、
うん、
日本人の焼き物の方が分析をして再現されたと、
はい、
でそれトルコの方が日本 の、 その、焼き物の職人さんのところに弟子入りをして作り方を学んでいくと、
う
ん、
それこそ一子相伝なのでもう途絶えてしまうと昔の技術なのに現代人が作ることができない状況になるわけですよね。
そうですね、
はい、そういうのよく聞くんですけれども、はい、もうどうやって作ってたか分かんないっていうこと聞くんですが、はい、技術科学で
調べて、うん、こうやればできるということを解き明かすことができれば、うん、再現することができる。
それはその技術を科学的に探求したからなんですね。
そうですね。あるいは、探求すればじゃあ新しい技術を作ることもできるんですね。
あ、そうですね、
はい、
じゃあそれを応用して、
はい、
こういうこともできるじゃないかと、
はい、
そういうのも技術科学、
はい、
先生は焼き物系の先生でしたっけ？
いや違います、電気ですねただあの私、半導体は結晶を自分で作りますから、
はい、
よくあの学生には、まあ、結晶成長まだ、サイエンスになってないんですね、アートなんですよ。
ほう、
だからこうやれば必ずこうなりますっていうのは分かっていなくて経験でやってるところがあります。
半導体を作る技術がですか？
はい、だから全部が科学的には解明されていないんですね。経験的にこうすればできる確率は高いと、だから A 君がやったらできるんですけど、
うん、
B 君がやるとうまくいかないっていうことよくあります。
なんでって聞いても、慣れるしかないねとかそんな感じなんですか？
まあまあ見て盗みなさいしか言いようがないですね
それしか言いようがない、意地悪なわけじゃなくて、
はい、
言いようがないんです、
はい、まあ、手の動かし方とかね、そういうレベルのことが起こったりするわけですよ。
半導体の世界も最先端はそういう感じなんですね。
まあそうですね。なのでそれをなんとか誰でもできるにしたいと思って研究するということになります。
じゃあもし今その研究分野の人たちがなんか悪い病気が流行っていなくなっちゃったら、それこそもうどうやってあの先生たちはこの半導体を作ってたかわからない なんてことにもなりかねないわけですね。
今は研究人口広いので、うん、まあ、そういうケースはレアですね、
うん、
で昔はあの人発明したものを誰も再現できないっていうのはいっぱいありますね。
ああそうですか、
はい、
そういう意味では本当に焼き物と同じですけれども、
そうですね、
そういうことを例えばですけれども、例え話でそういったようなものを探求していくのなんかも技術科学、
そうですね、
になるわけなんですね、
はい、ですから学生たちはその技術を科学的な方法で探求することにを、大学の授業の中で勉強していくと。
だからここは豊橋技術科学大学、
はい、
技科大なんですね、
はい、
科技大じゃないんですね。
違いますね。
とっても分かりやすかったです。
は
ぜひラジオお聞きの皆さんもですね、どっかから来た親戚に豊橋の大学ってなんで技術科学で科学技術じゃないのって聞かれたら何を言っとるだと答えてあげていただけるといいですね。
そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、という若原先生にお話を伺っているんですけれども、実は若原先生はですね、今年から高専連携推進センターの先生でもいらっしゃって、
は
い、
技科大はですね、
はい、
あの全国に国立が51校、公立が3校、私立が3校、まあ、合わせて57校ある高等専門学校からの学生さんを主に受け入れるということで、40年前に豊橋の地に設立されました。
まあ、よく高専、ね、高専って言われる学校ですよね、
はい、でこの高専ではですね、うん、まあ、毎年同じ学年で1万人の若者が勉強しています。
1学年、
はい、
全国で1万人、
1万人です。
そんなに高専生っているんですね。
いますね。
高専って基本何学年あるんですか。
5年ですね。
5年、
はい、
ということを単純計算5万人いるっていう。
そうです。
ちなみに僕の中学3年生の時の同級生で高専に行った生徒は一人もいなかったと思うんですけれども、
はあ、
先生は高専のご出身。
私も高専の出身ですね。
そう、たまにいるんですよね、
はい、
技科大はゴロゴロしてますけれども、
まあ、あの石投げではみんな当たりますね
技科大も学生さんたくさんいますけれども、ほとんどが高専から技科大に編入してくるっていう学生さんなんですよね。
そう、80% 以上が全国の高専から、うん、豊橋に集まってきてます。
3年生から編入してくるっていう、はい、ちょっと変わったパターンなんですけれども、
はい、
1年生2年生は普通にこう高校卒業して、
はい、
一般入試で入ってきて、
はい、
3年生になると急にお友達が増える。
そうですね
そういう形になっている面白い学校なんですが、それ40年前技科大ができた当初からそういう形
で、そうですね、はい、
そのためにできた学校と言っても過言ではない。
そうですね。それまでは高専卒業した人は、大学に入る道がほとんどなかったので、
3年生編入っていう形じゃないと、
限られた大学全国で、4、5箇所しかなかったです。
うん、
それも定員が数名なので、あの知ってる人だと、5年生出てまた、うん、あの1年生から大学入り直したっていう人もいっぱいいます。
うん、それじゃ残念だっていうことで、
そうですね、
技科大
を作って、まあ、豊橋と長岡に1校ずつ、
うん、
で大体、2校で700名の卒業生を引き受けてます。
あ、両方合わせて700人、
はいはい、
そういう状況があって高専連携推進センターというのは何をするところですか。
はい、技術っていうのは日進月歩で今どんどん変わってます、はい、高専で教えている内容というのをどんどん変わっていきます、
はい、
で高専から来た学生さんたちに我々が技術科学を教える時には何を勉強してきたかっていうのをちゃんと分かって教えないといけないですね、
はい、
そのためには全国の高専がどういうことを考えて何を教えてるかっていうのを、ちゃんと調べて分析をして対応しないといけない。
それで若原先生たちが調べてるわけですか。
そうですね、
普通にこう技科大の教授陣がやる仕事なんですね。
そうですね。
え、何人いらっしゃるんですか今高専連携推進センター。
今15名ぐらい。
教授陣だけじゃなくて事務の方も合わせてっていう感じです
ね。ほぼ 教員ですね。
へえ、
まあ、50個以上ありますから、うん、10人で回っても1人5校ですよね、
うんうん、
全国各地にバラバラありますから、
うん、
1日1校が限界ですね。
そこでどういうことをどんな風に教えているかっていうことを把握するために調査に行ってるっていうわけなんですね、
は
い
は
い、
あるいは、高専の先生方に、
うん、
最新の研究動向はこんなことになってますよということを、うん、まあ、意見交換する場合もあります。
若原先生もそうやって出張みたいに出かけて行ってるわけですか。
行きますね。
最近だとどこに行かれた
の。最近だと高知ですかね。
高知、
はい、朝 始発で出てって、お昼に着いて、5時ぐらいのまで会議をして、
はい、
で5時ぐらいの特急で、まあ、豊橋着いたら11時半と。
日帰りですか、まさか。
そうですね
それやっぱりご自身の研究や授業などもあるから。
そうですね、まあ、大学の会議とか授業の合間を縫っていくので、うん、やっぱり日帰りか一泊二日っていう感じになりますね。
いろんなところだいたい日帰りで行かれるんですか。
まあ、あの沖縄とかですね、うん、まあ、物理的に日帰りできないところは我々にとって嬉しいですね、
うん、はい、嬉しい、はい、この高専連携推進センターが今年春できたということですけれども、はい、もう何校も行かれたんですか。
高専連携推進センターの前身に高専連携室というのがありました。
はい、
だその当時からあの、まあ、全国の高専を、訪問して意見交換をしています、
うん、じゃあもうその時代も合わせると、
はい、
もういろいろご覧になって
行ってますね、
はい、ちなみにこの豊橋の近くだと高専ってどこにあるんですか。
一番近いのはトヨタですね。
トヨタ高専、
はい、トヨタ高専
よく聞く名前ですね、
はい、2番目ぐらいになると、鈴鹿高専、岐阜高専、沼津高専、ちょっと行って、鳥羽商船、
三重県2つ出ましたね、
はい、標準が1都道府県に1つということなんですけど、うん、例えば山梨県とかはとか滋賀県はないですね。
あ、ないところもあるんですね、
はい、
どうですか、なんかこう回ってきてのご苦労話とかいろいろあると思うんですけれども。
まあやっぱ基本的にあの移動時間がすごい長いですよね、
うん、
5時間6時間電車乗りっぱなしとか
高知行こうと思うともう飛行機ですよね。
いや飛行機はですね小牧から飛んでますよね、うん、坂本龍馬空港まで。
おー、ありますね。
便が少ないので、うん、だいたいそれで飛行機を使うと1泊2日しないといけないと。で日帰りしようと思うと新幹線で岡山行って、
はい、
岡山から、特急に乗っていくとことこと行くと。
泊まってきたらいいじゃないですか、
はい、まあね泊まれるもんだ泊まっていきたいですけどね。
ああそう、
はい、
まあ、いろいろスケジュールもあって、
はい、
じゃあ基本列車で行って、はい、日帰りで帰ってくる、
はい、
向こうで会議してる時間よりも列車に乗ってる時間の方が長かったりすることはザラなんですね。
そうですね、だからまあいかにその、移動中の時間を有効に使うかというのが、う
ん、すごいですね。僕らなんかただ寝ちゃうと思うんですけれども、
はい、
先生たちはいかにこの時間を有効に使うか。
でも5時間寝てて往復10時間寝たら夜寝られないですよね。
そうですね、
だいたい私の場合は、はい、まあよく妄想をしてますね。妄想、
妄想、
はい、変なこと考えてるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、いろんなことを頭の中で、まあ、脳内シミュレーションっていうんですかね。
科学者の妄想ですね、
まあ、科学とは関係ない部分がありますね。あの家をこう直したろうとかね
自宅をですか。
はい、まあ、そんなのもやったりしますし、
うん、
あの部屋を今度ちょっと教員室が汚いので、うん、こうやって片付けようかなとかね、
うん、
あるいは新しい研究の場合もありますし、
はい、
じゃあ今度の授業はこんなことをやってみようとかね、
うん、
なんか新しいことをと何か始める前に A パターン B パターン C パターン D パターンぐらいいろいろシミュレーションしてみて、
はい、
これがいいんでないかなっていうのを選んでしてますね。
脳内シミュレーションっておっしゃいましたけれども、別にこう書いたりパソコンで打ったりとかするわけではなく
とひたすら妄想ですね。
妄想、
はい、でまとまったらおもむろにパソコンにメモすると、う
ん、そんなことをしてるわけなんです、
はい、
先生の場合は
です、ね、私の場合ですね。あるいはなんか読書してる人もいるみたいですよ。
ああ
2冊ぐらい持ってって、うん、あの読んで帰ってくるとかね、
うんうん、先生はそういうことはしない。
目が疲れるのでやらないですね。
ああもっぱら妄想タイム、
はい、
それはあの先生の研究室に座って考えるよりも移動中に考えた方がいいアイデアが出たりとかするんですか。
そうですね、皆さんも同じですね。お風呂とかおトイレでよく考え事するとかっていう人多いと思うんですよね、うん、
あれなんですかね。
まあ、私居室にいると電話かかってきたりお客さん来たりしてこう考えてもう少しまとまりそうなところにこう邪魔が入るじゃないですか、うん、同じでお風呂とかおトイレも邪魔は絶対来ないですよね、
うん、
だから電車の中だとあえてなんか座ってる隣のおっさんをですね、うん、もしもしなんていう人はいないので、うん、
学生も来ないですしね、
はい、電話も来ないですしそうすると、まあ、例えば4時間電車に乗っていれば、うん、丸々4時間、
うん、
あの考えごとに費やせます、
ね、妄想の時間にできるわけですね、
はい、
うん、まあ、あの高専巡りっていうと、まあ、国内になると思いますけれども、はい、たまには海外に仕事で行かれたりすることもあるわけです
ね。ありますね。本学の場合はあのマレーシアの ペナン島に、はい、まあ、拠点があると、まあ、ペナン港って我々呼んでますけども、はい、これは多分誰かがもうこの天白の城で話してる人はいると思うんですけども、はい、まあ、その、立ち上げの仕事もいろいろ行きました。
ペナンまで行こうと思うと妄想タイムはたっぷり、
6時間、12時間ですかね。
その間もいろいろ考えることができたわけですね。
まあでも飛行機の中なんで大体お酒飲んでますから妄想というよりは無意識ですね。
無意識、
瞑想に近いですかね、
はあ、ということで、そういうハードスケジュールの中で実は先生たちは働いてらっしゃるという。
そうですね。
もう少しなんかこう先生たちになると余裕を持って移動もされるのかなと思ったんですけれども、大変ですね。
まあ、新幹線ができちゃってからね、ダメですね。
新幹線できちゃって、あ、もう全国に、
はい、新幹線ないと物理的に帰ってこれないので、うん、泊まる大義名分があったじゃないですか、うん、今帰ってこれるので、うん、帰ってきちゃいますよね便利になってしんどくなった感はありますね。
あ、なるほどね。便利になるのもよしあしと、
はい、
まあ、でもその分先生は妄想できるようになって、妄想するだけじゃなくて実際にこう行動に変えたり、実際お家建て替えちゃったりとか、そういうことになってるんですか。
まあ、家はないですけど、まあ、そこの中に書き溜めたアイデアが例えば大学の改革のためのヒントになったりとかっていうのはいろいろありますね。
あ、そうなんですか、
はい、
大事な時間ですね。じゃあ妄想タイム、は
い、そうですね。
ラジオお聞きの皆さんもですね、若原先生の真似をしてもう日帰りかと残念に思うんじゃなくて、それを生かしてみてはいかがでしょうかね。
そうですね、
はい。まあ、今日は先生に質問にも答えていただいて、ちょっと今年から先生取り組んでいらっしゃいます、先生が所属していらっしゃいます高専連携推進センターについても伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました若原先生の業界用語は
妄想タイム。移動中に頭の中でいろいろ考え事をしてアイデアを書き溜めるための有効な時間ということで使っています。
今の学生なかなか外に出たがらないって言いますけど、今週水曜日から技科大2年生の溝口くんが自転車でヨーロッパを走る旅に出ています。こちら自転車関連グッズの輸入代理店が自転車で世界を旅したい若者にポーンと100万円を支給して、他に自転車とかヘルメットとかも支給して、さらに旅のノウハウをプロのアドバイスでバックアップしようっていう企画を立てまして、いいプランを持っている若者を募集していたんです。で、技科大2年生溝口くんの西ヨーロッパツアーのプランが選ばれたというわけなんです。今理科大生溝口くんは天白にいません。水曜日バルセロナを自転車で出発して、モナコ、ミラノ、ミュンヘン、ウィーン、プラハ、ドレスデンと回って、そこで自転車畳んで移動して、第2スタートケルンからロッテルダム、ブリュッセル、ロンドン、パリでゴール。延べ5000キロの道のりを10月20日までの2ヶ月間で走ってくるというプランです。いろんな技科大生がいます。みんな豊橋市民です。 天白の城技科大、そのボディは炭素繊維強化プラスチック CFRP のモノコック、マフラーもアルミホイールもエアロも全部技科大生が設計製作したフォーミュラカーでレースするぜ。次週9月3日の天白の城は 毎年毎年1台フォーミュラカーを作って、年に一度全国の大学チームが競い合う学生フォーミュラに参戦しています。技科大自動車研究部を紹介します。お楽しみに。